笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。私事なんですけれども、最近気づいたことがありまして、気づいたというか認めたというか、私掃除が好きだなっていうことに気づいちゃったんですよ。もともとね、家事なんて嫌い、めんどくさい、いつかお金持ちになったら外注してやるなんて言い続けてきた私なんですけれども、ひとたびね、お片付けやお掃除を始めるとものすごい集中力を発揮しちゃうんですよ。で、気づいてみるとね、昔からなんかこう心がモヤモヤしたりイライラしてる時に私がすることってお部屋の片付けだったんですね。で、余力があればそのまま模様替えなんかもしちゃったりして、そういう形でこう自然に体がね動いちゃうんですよね。それって私にとって好きなことをやってるっていうことなんじゃないかなと気づいたんです。人は自分の好きなことをやるときにはエネルギーなんて特に必要なくって、勝手にね体が自然に動いてしまうものなんです。だからもしもあなたがね今壁にぶつかって進めなくなっているとしたら、本当にそれ私やりたいのかなって心に問いかけてみるいい機会なのかもしれませんね。ゲストの小野寺郁恵さんはまさに自分の心に正直に行動をしてきた方です。お友達作りが得意とおっしゃる通り、今回のインタビューに至ったのも郁恵さんのお友達つながりがきっかけです。グローバルでパワフルな郁恵さんのお話に勇気をもらえると思いますよ。インタビューは東京表参道駅からすぐのスパイラルカフェにて行いました。それではどうぞお聞きください。本日のゲストはお友達作りの達人でいらっしゃいます小野寺郁恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
郁恵さんと、ね、今回インタビューさせていただくきっかけになったキーマンが2人いますね。
びっくりでしたね。
びっくりしたんですけど、はい、それはね、私の質問の先生であります松田美博さんと、このポッドキャストのプロデューサー斉藤さんなんですよ ね。そうなんですよ。郁恵さんと今年の4月ですね、初めてお会いして、フェイスブックでつながらせてお友達にならせていただいたんですが、翌日斉藤さんから桜さん、小野寺さんっていう方がいてねっていうメールをいただきまして、あれ、私昨日その方のセミナーに行きました。まあ驚きました
ね。
そうなんですよ。みひろさんと郁恵さんのね、関係っていうのは割とみひろさんの周りでは有名な感じにはなっているんですけれど、そう思いますよ。みひろさんたちのねライフトラベラーカフェも出られてらして、あのポッドキャストの番組のきっかけを出来上がった場にいらしたって伺ったんですが、
そうですね、そのアイディアが浮かんでた瞬間っていうか、それがきっかけでできたんだろうなっていうような、ストーリーがあって、
ビジネスの種が、
そうですね。でもすごく勉強になりましたね。こうやって普通にこう何気ないアイディアが形になるんだなっていうのをね、すごく実感したんですけど、
それって聞いちゃっても大丈夫ですか？
いいですよ。本当にロサンゼルスに、ね、来た時は私が車でいろんなところに一緒にこう活動してこう友達に会いに行ったり、でいいところなんか素敵なところがあったら見に行ったりとかね、お散歩したりとかしてたんですけども、どこかに向かう途中だったんですよね。ちょっと海沿いを走っていこうかっていうことになった時に、この先にちょっとね豪邸があるんですって、豪邸が並んでるね、海沿いの、そうっていう話をしたら、ちょっと行ってみたいねってことになって、その人様のお家の中をね、私がぐるーっとこう走りながら、お宅拝見で行ってたんですけども、その時にお二人がお外ね、こういう家に住んでる人ってどういう人たちなんだろうねって、
確かに、
でどんなことしてる人なんだろうねって、そこでやっぱりクエスチョンが出たわけですよね。でそういう方たちの話聞いてみたいよねってっていうのが出てたんですよ。
聞いてみたいよねになったんだ。
そう、で それでなんかね、うん、インタビューしてみたら面白いかもねっていう話がそこであったんですね。
ここが原点だったんですね。
でそれでまあその時はそのままこうね、うん、通り過ぎて次の目的地に来てたんですけども、うん、その話から、うん、そう、それこそ半年後でしたよ、形になってたのが、
うん、みひろさん2年くらい前ですかね。
1年2年くらい前なのかな、
うん、そ秋ぐらいでしたかね、
うんうん、そうなんです。だから春ぐらいに来た時に、
う
ん、
そうだったんだ。
でみひろさんから連絡が来て、うん、こういうのができたと、
うんうん、
で聞いて、あの時話してたのが形になったのねって言って
すごい、
その速さにびっくり。
本当ビジネスの種がね、植えられた瞬間に立ち会ってい
たんですね。ですごい私はあれで勉強になりました。そういう、やっぱり思い浮かんだことをこうちゃんと自分の中に落とし込んどくじゃないけれども、
うんうんうん、
ちゃんとね止めとく、気に留めとく、
うんうん、
でそれを形にするってすごく大事なんだなって、
うん、本当ですね、うん、そのスピードもまあ早いこと
早いこと早いこと
すごい。でも今ね私がここでお話しさせてもらってるのも実はそのポッドキャストを聞いてたから、
うん、
面白いなこういうのってっていう興味持ってたんですね、うん、でそこに斉藤さんからお声掛けいただいて、うん、やってみないっていうお話をいただいたので、
いいタイミングで。
そうなんですよ、うん、だからねそれ、ね、郁恵さんからのその種まきからの、まあ、2年後ぐらいにはなるんですけれども、
うん、素晴らしい。でもちゃんと形にして、
ね、そうなんですよ、面白いですね。なんかどこになんかきっかけがあるかわからないっていうか、
うん、本当そうですよ ね、 でもそれを、ね、行動に移して、
うんうん、
でそれを一緒に、ね、やってる方が、はい、私の
そう
30年代の友達だったっていう
30年代っていうのもまたすごくって
そう、
うん、30年代っていうと、まあ、年が、ね、バレちゃうんですけれども、うん、
高校を卒業してすぐです ね、う
んうん、ねどこで斉藤さんとはお知らせ同郷っていうわけではないですよ ね、
ないですね。私は東北の岩手出身なんですけど、うん18で高校卒業してすぐ東京に引っ越してきて、
はい、
で一番最初に見つけたバイトが本屋さんだったんですよ、
はい、
でそこに行った時に、まあ、もう先輩として、まあ、私は昼の朝の部だったんですけど、はい、夕方の部からね、はい、先輩として斉藤さんが働いてたっていう
アルバイト先で、
うん、そうなんです。だから働いてた時間も多分数時間かな重なってたのはね。
なるほどなるほど、うん、
それでもね顔を合わせると仲良くなって
すごいですね、うん、そのね、まあ、18歳ですよね、うん、18歳の時のアルバイト先で一緒だった方と今もなおずっとつながってるっていうのも私にとっては驚きなんです。ん
私にとっても驚きですいないよね。
いない、うんでもうん、そうなんですよ。それがなんだろうな、
うん、
どうしてですかって聞きたかった。
それはやっぱり斉藤さん自身の存在も私にとってはすごく影響力のある人で、もうそんなにね、うん、毎年会ってるとかそんなこともないんだけども、うんうんうん、毎年今クリスマスカードの交換をしたりとかね、はい、それくらいの、それもない時もあったくらいなんだけど、
そうですか、う
ん、でもやっぱりこうすごい、うんね、自分の中で仲いい人って思ってると、
うんうん、
それは何年経っても平気だよねきっとね。
間がじゃあちょっと空いちゃった時もあるけど、うんうん、会えばもう気の合ってたみたいな感じで、うん、へえすごい。そのバイトしてた時にも特別仲良かったとかそういう感じなんですか。
特別仲良かったよねって
違うから、うん、あそうなんですか。普通にバイトで顔合わせるぐらい、うん、
でも、
うん、
バイト仲間が仲良かったから
あ
みんなが
その書店が皆さん仲良しの、うん、
かった、いいところだったんでしょうね。
そうなんですね、うん、
あと、
うん、
もう一つ言わせていただくと、うん、私の中ではこう常にこう、うん、斉藤さんっていうのは有言実行の方で、
うんうん、
言ったことは必ず形にする、うんうんうん、実行するっていう人で、うんうん、ちょっとねライバル意識持ってたんですよ、
う
ん、私の中で。
そうなんだ
尊敬とあとライバル意識っていうのをちょっと持ってて、だからそれがやっぱり自分の中でも残ってるので、
うんうんうん、じゃあその先の、まあ、あれなんて言うんでしょうね、18歳で斉藤さんと出会い、うん、有言実行の、
うん、ずっと見てきて、
ね、いて影響を受けてその先の郁恵さんの人生にも大きな影響を与えて、
そうでしょう、
来られたんですかね、
うん、もう常に先を進んでるっていう意識なんですよ私から見たらね、
ちょっと先輩な感じなんですね。
悔しいけど
悔しいけど
そういう存在がいてくれるっていうのはね、うん、ありがたい、
うん、そうですね、
励みになるし、
はい確かに、うん、 ちょっと話がまた変わるんですけれども、郁恵さんはお子さんが今3人いらっしゃって、
はいはい、
お二人も大きくてね、
そうですね、
はい、でそのお子さんと一緒にアメリカに渡っていらっしゃいますよね、
はい、
うん、その何て言うでしょう、経緯というかアメリカで子育てをしてきたっていう、うん、実際何て言うの、経験、
うん、うんうん、
からね、その今日本に戻られて、うん、アメリカでしてた時と日本での違いっていうのかな、何か感覚のズレだったりとか、あの時は、うん、やりやすかったものが日本に帰ってきたらやりにくくなったとか、もしくは逆とかね、うん、そういうのとかってありますか。
そうですね、うん、そう、本当にアメリカには、ね、上2人の子育てをするために行ってきていったようなもんなんですけども、帰ってきて、今年の2月から一番下の子10歳なんですけど小学校、に入りまして、それで私も初めて日本の小学校っていうのを、ね、体験してて、
あれ、お姉さんたちは何歳の時に行かれたんですか。
上が2歳半
か、
で下が半年行ってないんですよ。
そうですね、日本のじゃあ学校初めて
なんですよ、
どうですか。
本当になんかね、まあ、噂には聞いてたっていう感じなんですけども
どんな噂なの？
あとはね、そう、あとは日本、アメリカで日本語学校っていうのを行かせてたんです、毎週土曜日の補習校っていうのがあって、まあ、それで大体日本の学校の雰囲気っていうのはなんとなく感じておっていたんですけども、実際それがね日本の学校に来てて、もう日本の学校だけに限らず思ったのはまず、親切、
人が
親切、
す
ごく丁寧。
そうなんだ。
これはいい意味でも悪い意味でもなんですけど、はい、そこまで説明してくださるの、はい、っていう嬉しさと、
はい、
なんていうんですか、残念さとっていうかね、そういう時もあって、そこまで説明しないと周りはやっぱり分かんないのかなとか、そういうことを感じたりとかね、するんですが、でも私みたいに全く初めての、ね、人にとってはすごくありがたいですね。皆さんが親切、
学校も親切ですか。
学校自体も親切ですし、先生もそうだし、あと子供のお母さん友達も親切、
そうなんだ、
すごくよくしてもらって、その辺はすごくなんだろう、アメリカだと自分から行かないと、はい、教えてもらえないことも、こっちはちょっと困った顔すると周りの人が察して、はい、
確かに、
助けてくれたりとか。
確かに日本人空気読みますから
ね。 そうそう、読みますよね。それは大きな違いかもしれない。
そうか、その周りが、でも逆にあれですよね、空気を読んでくれちゃう環境で育っちゃうと、してもらうのが当たり前みたいになっちゃって、
そうかもしれない、
受け身の人間が出来上がっちゃうかもしれないですね。
そうかもしれないね、それが当たり前でね、
そうですよね。以前ね、郁恵さんがお話しされてる、講演を聞いた時にね、ご自分からどんどん友達を作りに行った、
はい、
ナンパしたとかね、おっしゃってたでしょ。だからそれができる日本人ってやっぱり少ないのかなっていう気がするんですよ。待っちゃう。
そうね、そうなんでしょうかね、まあ、日本にいると日本人が多いからそこまでしなくても、
そうそうそう、声かけてくれるもん、
ね、声かけてくれるだろうし、まあ、お友達もできちゃうからなんでしょうけど、やっぱり海外に行って日本人の友達を作ろうと思ったら、家にいてはできないですよね。
なるほど、そうですね、
こもっていてはね、
もうそもそも母体が少ないですもんね、
日本人がね、だからといってアメリカ人のところにポンと入り込んでも言葉わかんないですから、
あれ喋れなくて行っちゃったんですか。
もちろん喋れないで行ってきましたから、もうそれも最初2年ぐらいのつもりで行ったのが、もう気に入って私の方が長く行っちゃったんですけど、
何年行ってたんですか。
22年
そうか、じゃあ お子さんが2歳半で行って24歳になっちゃった。
そうそう
そう、すごい、22年ですか。
あっという間でしたけどね、楽しくて。
すごいな。じゃあもう英語はもうペラペラになっちゃいますよね。
ペラペラどころか、それを乗り越え、それを超えることなく、どんどん話せなくなって、
どういうこと
日本語も怪しいじゃん、英語も怪しくなってきちゃってもうおかしい日本人みたいな
私何人みたいな感じですか
もうね、住んでれば喋れるっていうのは、あれは違いますね、やっぱり努力は必要ですし、環境によります。それこそ私が最初に行った場所の方がもっと日本人が少なかったんですよね。 だからその時の方が多分英語は頑張って話してたと思います、うん、あのボディーランゲージ使いながらとか。
一番最初にその渡米した時はどこの土地に住んでた？
サンディエゴっていうところで。
名前だけ聞いたことがある、
はい、ちょっとね小さな町なんです、まあ、有名ですけど小さな町で、日本人の数はその当時はもうそんな多くなくて、
そこからスタートして、
でそれからちょっとロサンゼルス寄りにちょっと引っ越してしまったので、はい、まあ、そこはすごく、まあ、本当にみんながびっくりするくらい日本のものがありふれてるので。
そうなんですか。
はい、日本人のお医者さんもいるし、ね、弁護士さんもいるし、ね、スーパーマーケット当たり前にあるし、ラーメン屋さんもいっぱいあるし、居酒屋さんもあるし、本当に止まらないです。もちろんあれですよ、玄関出たらもうアメリカ人ですよ、周りもね。
町としては
もう本当に
たくさんあって、
日本人のコミュニティもたくさんあるし。
なんだ、なんかじゃあちょっとあの外国に暮らすのちょっと怖いけど、でも行ってみたいっていう好奇心があるんだよねっていう人にはおすすめかもしれない。
行きやすいかもしれない、ね、ちょっと勇気が出るかも。
そうですよね、
ここなら行けるかもみたいな、
うんうんうん、そうかもしれないですね、うん、まずやっぱお医者さんって怖いじゃないですか、英語みたいな、絶対説明できるのかなとか自信ないですし、ね、それを日本語でね聞いてくださるお医者様がいらっしゃるんだったら安心ですね。
ですよね、うん、でまた病院だけは英語じゃ日本語の先生ですね、うん、探しましたね。
そうですよね、う
ん、あと専門家の弁護士さんとかね、その辺はやっぱり日本語で、
うんうん、確かに、うん、あのニュアンス伝わらないとね、
そうそうそう、
うん、大事ですもんね。
から皆さんが思ってるよりは、
そうなんですね、そんなにアウェイ感なくいられる場所
がいられる場所があるっていうことですね。もちろんそこだけではないんですけど、そういう場所もあるっていう、その中でも、なんでしょうね、やっぱりこう、ね、自分がこもっていたらやっぱりお友達っていうのはできないので、もともと出るタイプの人間なのでね、その辺は。
日本でも公演デビューとかしてたんですか？
日本でもしてましたね、もう毎日のようにお近所行って、うん、お友達作って、
うん、そうなんだ。そのね、ご近所のお友達も日本でもたくさんいらしたわけじゃないですか、うん、そのお友達とお別れをしてね、うん、アメリカに渡って子育てをしに行くっていう、うん、なんて言うんだろう、うん、勇気、うんうん、すっごい必要だったんじゃないかなと思ったんだけど、何がその郁恵さんをそうさせたんだろう、行かせてくれたんだろう。
そうですね、まあ、若さもあったし、うん、あとはもう2年くらいっていう、
ね、
軽い気持ちもあったのと、うん、あとはですね、うん、日本に行って子供を育てながら自分のやりたいことがあったんですね、うん、でもそのやりたいことを、うん、まあ、こう言ったらあれなんですけど、元旦那様に反対されてまして、うん、それで、はい、あ、日本に行ってこの環境で自分の好きなことができないんだったらアメリカ行ってみてもいいかなって思ったんですよ。そこで新たに何かやりたいことが見つかったらそれはやればいいし、行ってもやっぱり同じものがやりたいんだったらまたやればいいしって思って、そんな感じで
環境をガラッと変えたかった感じですかね。
まあ、こだわらなかった感じですね。
なるほどね。
自分が本当に今やりたいことが本当にやりたいのかなっていうのを確かめたいっていう気持ちもねちょっとあったと思いますね。どうせ行くんだったら、
確かにそうですよね。全くでもそれまでアメリカに暮らしたことももちろんないでしょうし、
ね、行ったこともなかった。
行ったこともなかった。すごい、
どんなところかもね知らなかったですけど、でお友達も本当に、ね、元旦那様はお友達がいらっしゃったんですよね。
あ、アメリカ
です。幼なじみがいて、それを捨てにというかね行ってたので、私はもうゼロのところから、
ゼロスタートで。
そうですね、
そこからね、もう本当お友達作り達人なので、どんどんどんどんナンパをして作られたと思うんですが、はい、最終的には何人って数えることもないかもしれないけど、
そうです、もう数えられないですよね。
それは日本人だけじゃないですよね。
日本人だけじゃないですけども、
アメリカ人の方
もいたりとかも、あといた場所が何でしょう、はい、いろんな国から来てる、はい、
そうなんですか、
人が多い場所だったんです、カリフォルニアのロサンゼルスって。そういうところで、例えば子供の学校に行っても、はい、ね、メキシコ人の子がいれば、こう、ね、インド人の子がいたり、ね、イタリア人の子がいたり、あとハーフの子が、ね、いたりとか、本当世界中に友達できちゃうんじゃないのっていうくらいすごい いい環境だったんです。そこは
そういう方たちってアメリカに移住してきてるんですか？
そうですね、移住してる方多いですね。
でもそちらに根付いてお仕事もそこでやって、
そうですね、もちろんまた帰るっていう方も、うん、いらっしゃいますけど、でもおじいちゃんおばあちゃんたちはその国に住んでるっていう感じ、
里帰りはそうそう、ね、国をまたいで行くんですね、
とかですね、
面白い。なんだ、22年ねアメリカに暮らしてきて、で、まあ、途中からねお一人でお子様たちを育てたということは、はい、アメリカでのお仕事歴っていうのも長いのかなって思うんですが。
そうですね、いろんなことしてきましたね、実は離婚は結構前から考えてたので、自分でこう働くっていうのがね大前提で、でもう、できることをとにかくやってきたっていう感じですね。いくつか挙げてみると、最初にやったのは多分接客業だったと思います。レストランとか、そういったところで働き出して、あと携帯電話屋さんだったりとか、あとは何でしょう、スーパーでのデモンストレーションの販売、実演販売やったりとか、あとは何でしょう、化粧品会社にもいましたし、雑誌社にもいましたし、あとは何やってたかな、まあ、人と関わる仕事ですよね、やってきてるのは。
そうなんですね。前に聞いたお話の中で、その何て言うんでしょう、さまざまなお仕事をね、2足のわらじ3足のわらじみたいな形ですごいパワフルに働いてらしたっていうのを聞いて、そういう働き方をする方っていうのは割とアメリカではポピュラーな感じなんですか？
一つの仕事をやってる方ももちろん多いですし、ポピュラーかどうかわからないですけどね。でもシングルマザーでいうといますね、やっぱり、
もうがむしゃらに頑張って、
だいたいスーパーのデモンストレーションとかで仲良く、なる方って結構そういう方が多かったんですよ。
そうなんですか。
いや実は私もシングルマザーでねみたいな感じで、そしたら平日はどこどこで働いてて、週末はこの仕事入ってるのっていう方が多かったりとか。
なるほど、週末限定のお仕事だと、
そうですね、あとはね学生さんが学生やってて週末はこういう仕事とか、そういうのもやってます、レストランもそうですよね、
そうですね、シフト制みたいな感じになってると働きやすいですね。
やっぱり子供がいるとやっぱりそのシフト制みたいにできるのがありがたいっていうのはありがたかったかもしれないですね。
例えばお子様がね、ちょっと具合悪くなっちゃう時とかあるじゃないですか。そういう時にもし日本にいればね、お母さん頼ったりとかできるわけじゃないですか。そういうのが一切できなかったわけですよね。
そうですね。
どういう感じで乗り切ってきたんですか？
何回かねやっぱりあるんですが、それ休める場合はお休みはもちろんありますけども、すごいひどい場合とかね、そういった時はもちろん休ませてもらいますけど、多少の時とかはやっぱり兄弟がいるので、お姉ちゃんに任せて、
助け合いで
見てもらったりとか、娘に頼んだりとか、あとは仲いいお友達のところにちょっとお願いしたりとか。
あ、お友達ともそういう助け合いが、
そうですね、お互いにねこう預け合ったりっていう、それはありますね。お友達が仕事の時はじゃあうち預かるよって言ってみたりとか、
お互いにそういう助け合いでつながってらっしゃる、
あとはもうベビーシッターさん専門でやってくださる方がいて、その方にちょっとお願いしたりとかっていうのも、してました。ちょっとね今日ごめんね熱あるんだけどと言ってもいいわよって見てくれたりとかね、助かりましたね。
そうですね、なんか上手に助け合いができるようになってるんですね。
でアメリカは日本と違ってね、12歳以下は13歳かな、一人で家にお留守番できないんですね。
決まってるんですか？
決まってるんですね。
これ
がね、法律になってるのかなってないのか定かじゃないんですけども、一応こうそういうのを見かけて通報されちゃったら親は注意を受けるとか、あとはもう
捕まっちゃう
みたいな。
それは治安の問題とかもあるんでしょうか？
そうでしょうね。だから一人でその12歳以下の子が街を歩いたり買い物したりっていうのもダメなんです。公園で遊んでるのも基本的にはダメなんです。
そうなんですね。
お友達の家に遊びに行くのも全部親が連れて行くって、
だから送迎したりとか。
そう
そういう文化になってるんだ。
そうなんです、車でね。
あれ甘やかしじゃないんですね。
甘やかしじゃない、やっぱり守るためなんですよね、
うん、そうなんだ、
まあ、それだけこう、それに比べたら日本っていうのはそれだけ安全だっていう、うん、もうおかげさまでね、もう一人で鍵持って、うんうんうんね、お留守番できますし、うん、お友達の家にも行けるし、うん、自転車乗って公園も行けるし、うん、それはすごいありがたい。子供にとっては天国ですよね。
確かに、うん、そうか。なんかなんて言うでしょう、うん、私子供の頃にね、あのテレビなんかで見ると映画とかかな、あの子供がアメリカ人が親が送迎してるわけですよ、うん、いいな、みんな金持ちなんだな
とか思うか。違う違う違う、
決まってるんだ。そう、文化の違いですね。じゃあそういうなんて言うんでしょう、変な煩わしさからは今解放されてる。
そうです、
うん、ねえ、そうなんです。友達ん家遊びに行くから送ってくれよとか冗談じゃないわよって言いたくなっちゃう、
ね、だから忙しいですよ。子供の習い事も全部、バスデーパーティーも全部親が連れてく。
そっか、うん、なんか送迎バスでも出してほしいですね。
本当、ね、そう。
まあ、全然そういう意味で常識が違うんだ。
あとそういう習い事なんかはね、あのお友達で一緒に連れてってもらったり、連れてってあげたりってそういうこともしましたけども、基本的には。
じゃあそんな感じだと、もうお子さんいたらその子どもの行動に親は常について回るような感じになっちゃって、プライベートとか何もないくなっちゃいませんか、
子供のですか、
うん、ご自身の。
自分のプライベート、うんうん、まあ、あの子供が学校に行っている間は、
うん、そうかそうか、うん、学校の間はね、確かに
いいですけど、ね、小さいうちはもう付きっきりですよね。
そうですね、
それかどこかに預けてお仕事をするかっていう話ですけど、
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。子育てをしにアメリカに行ったんです、英語はほとんど喋れなかったけどって、この郁恵さんの言葉が夢を実現させるコツだなと思いました。私たちはとかく失敗を恐れて準備に時間をかけすぎてしまいます。でも準備ってやってもやっても失敗の可能性をゼロにすることなんてできないですよね。だったら好奇心が最大級の時に行動してしまった方がいい。好きなことをやる時には努力も苦にならないからです。今は今しかないんだし、自分の気持ちをもっと大切に生きていきたいなと郁恵さんと話しながら思いました。次回後半では日本とアメリカの子育て事情の違いについて赤裸々にお話しくださっています。楽しみにしていてくださいね。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。